How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. The splendor of a king, God's majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tried to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always see how great is our God.
영원해.
He gave me vichita, ono sugata, jiwa yorokobi, mitasareru. Yami wa kami wo kakuse wa sezu, sono mikoe ni urue dasu.
How great!
How great is our God! Kokoro kara sakebu, tomo ni utao. How great is our God.
Oh, no, Oshio.
Oh, no, Oshio. Hone tatahemasu. And my heart will sing, how great is our God. Oh, no, Oshio. And my heart will sing, how great is our God.
How great!
How great is our God. Kokoro kara sakebu, tomo ni utao. How great is our God. How great is our God. Kokoro kara sakebu, tomo ni utao. How great is our God. How great is our God. Kokoro kara sakebu, tomo ni utao. How great is our God. How great is our God. Kokoro kara sakebu, tomo ni utao. How great is our God.
Amen.
Amen. 皆さんおはようございます。 まず初めに今年に入って小笠原家そして斎藤家本永家を仙台に送り出してくださった皆さん一人一人に心から感謝したいと思います。今日は東京から移住してきたその3家族が礼拝を作り上げています。慣れ親しんだ場所、
環境を離れ地元まで帰、御国のために移住した彼らの信仰を心から尊敬し感謝しています。そして何よりも彼らが信仰を持って旅立てるように励ましサポートしてくださった皆さん一人一人にも改めて感謝を伝えたいと思います。この東京で信仰を守り、この世に素晴らしい神の家族を作り上げている皆さん一人一人こそが私のヒーローです。恵み深い神様がお祈りに応えてくださり、仙台教会を近づけてくださっています。さっき山口さんが話したように、私たちは地元の教会をお借りすることができました。先週末鐘を毎週鳴らしているんですが、その鐘の音を聞いた親子が礼拝に参加してくれました。そしてまた近所の中学生が先週初めて一人で礼拝に参加し、毎週この礼拝に参加したいと話してくれています。私たちの想像をはるかに超える神様の働きに心から感謝しています。今日は神の家族である皆さんと御言葉を分かち合えるチャンスがあることを心から楽しみにし感謝しています。ヨハネによる福音書から学びたいと思います。ヨハネによる福音書2章1節から11節を読みします。ヨハネによる福音書2章の1節から11節を読みします。カナでの婚礼という場所です。2章の1節からお読みします。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。葡萄酒が足りなくなったので、母がイエスに、葡萄酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言って、と言った。そこにはユダヤ人の清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあ、それを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役は葡萄酒に変わった水の味見をした。この葡萄酒がどこから来たのか、水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで言った。誰でも初めに良い葡萄酒を出し、酔いが回ったところで劣ったものを足すのですが、あなたは良い葡萄酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。アメン。今日この聖句から、競技場に立つ人というテーマで話します。競技場に立つ人。当時このユダヤ人の社会では、婚礼というのは一大イベントでした。今のように土曜日か日曜日に式を挙げて、さよならって今から新婚旅行ですという時代じゃなかったです。彼らは大体1週間ほど毎日のようにこの宴会を開いて、あらゆる人を招いてもてなすという文化がありました。当然そこで使われる食べ物、飲み物は新郎が提供するというしきたりがありました。その中で予想以上に人が集まっていたのでしょうか。葡萄酒の見積もりを誤ってしまいました。これはありえない問題です。結婚式では何かハプニングが起きますね。式を前にして緊張していた新婦を何とか励まそうと、式を務める牧師さんがとっさにある聖句を思いつきました。その聖句は皆さんよくご存知の第一ヨハネの4章の18節、 愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。というのを伝えたかった。なんとかこの聖句で神父が落ち着いてほしいと思いました。その伝言を受けた友達が急いで神父のところに来ました。あんまりにも慌てていたのか、第一ヨハネではなくて、ヨハネの4章の18節を読み上げてしまいました。ここに書いてありました。あなたには婚人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのまんまを言ったのだ。結婚式では必ずハプニングが起きます。この日ぶどう酒はなくなる、あってはならない問題が起きました。当時の人々はぶどう酒がないどころに喜びはないと言い伝えがあるほど、このぶどう酒は喜びをもたらすもの、欠けてはいけないもの、必ず残すものというしきたりがありました。ぶどう酒がなくなった状況を把握していた人々は頭が真っ白になり、困惑と落胆の思いに襲われたのではないかと思います。そしてその責任者は判断を迫られていました。私たちはもちろんこのような場面に遭遇することはあんまりないと思います。しかし日々の人生を振り返ったときに、皆さんが朝早く起きてご飯を作って子供たちの支度をして、それが終わると自分も職場に行って、終わるとまた子供たちを家に連れてきてお風呂に入れて、気がついたらもうあっという間に一日が終わってしまう。その時々どの選択をするか判断を迫られているのではないでしょうか。どのように対応すべきか、実は私たちも毎日このような競技場に立っているのかなというふうに思います。うまく波に乗れて無事一日が終わったなと思う日もあれば、波に乗り切れず溺れてしまい、塩水がかかりしょっぱい思いをしながら、困惑と落胆に日が暮れる日もあるのではないでしょうか。アメリカの26代の大統領ルーズベルトが演説で話した言葉を紹介したいと思います。競技場に立つ人、競技場に立つ人、ただ批判するだけの人に価値はない。強い人のつまずきを指摘し、やり手ならもっとうまくできたはずだとあげつらうだけの人には価値がない。称賛に値するのは実際に競技場に立ち、誇りと汗と血まみれになりながらも勇敢に戦うとだ。ある時は間違いを犯し、あと一歩のところで届かないことがあるかもしれない。何をするにも間違いや欠点はつきまとう。それでもなおことを成し遂げるためにもがき苦しみ、情熱を燃やし、力を尽くし、大義のために励む人こそが偉大なのだ。順風なら最後には勝利に輝くだろうし、最悪の場合失敗に終わるかもしれない。しかし彼らは少なくとも果敢なる挑戦をしたのである。この日ぶどう酒がなくなる一大問題が起きました。誰の責任だったのか、誰がこんな事態を招いたのか、準備が足りなかったのではないか、批判することもできたと思います。あるいはたくさん飲んでる人を見つけて、あなたもいい加減飲まないでくださいとたしなめることもできたかもしれません。この日、婚礼という 競技場に立って立派に自分の役割を果たす人たちがいました。その中で学びたいと思います。まずはじめにマリアのことに注目したいと思います。マリアがこの新郎新婦とどういう関係だったのかというのは定かではありません。わかるのは彼女は別に責任者、世話役でもなかったです。どこでその情報が耳に入ったのか、葡萄酒が亡くなったことを把握していました。そしてマリアは真っ先にイエスに駆けつけて助けてほしいと願いました。これよく読むと少し不自然な感じがします。責任者でも世話役でもないマリアがなぜ慌ててイエスに助けを求めたのか、もしかしたら少しおせっかいなお母さんだったかもしれません。非常に気まずい、できれば知りたくない情報だったと思います。当然マリアが知っているということは複数の人がこの状況を理解していたと思われます。マリアはその問題、気まずい空気に直面していました。彼女はそこから逃げることなく何とかしようと考え始めました。自分は世話役でも責任者でもない、それでも自分が取るべき行動を取ろうと決心したのではないかと思います。もし皆さんがこの日この場にいて耳に入れたくない音が聞こえてきます。どうも葡萄酒がなくなったらしい。皆さんは責任者ではないので直接報告を受けるわけなく、なんとなくそのどよんとした空気の中に重苦しい状況を読み取ります。そして聞きたくなかったその文章、葡萄酒がなくなった、皆さんだったらどういうふうに反応するでしょうか。いや、今聞いたのは多分気のせいだと思う。自分は多分間違ったことを聞いた。聞いても聞いていないふりをするでしょうか。それとも英雄になりたい思いに駆られるとは必ず言いますね。私が何とかすると前に出るのでしょうか。できれば直面したくない問題だったのかなというふうに思います。誰かが何とかするだろう。結果的にこの日この後奇跡が起きました。この中で私たちが忘れてはいけないことは、この奇跡はマリアの一言から始まったということです。マリアがイエスに話を持ちかけたときに、イエスは期待している反応をしてくれませんでした。あ、お母さん、それは困りましたね。何とかしましょうと言ってくれることを期待したのではないでしょうか。しかしイエスの反応は、私とは関係ないでしょうという反応でした。もしかしたらマリアはイエスに言わなきゃよかったと思ったかもしれません。イエスの反応に傷つく思いがあったかもしれません。それでも彼女は引き下がることなく召使いたちに指示を与えました。イエスの言う通りにしなさいと助言を与えました。そしてその結果奇跡が起きました。どの時代も母親は偉大だなと改めて思います。もちろんこのここから私たちは何でも感謝した方がいいという話をしたいわけではありません。目をそらすことなく問題に直面しイエスに助けを求めたときに奇跡が起きるということを覚えてほしいと思います。実は私たちが日々直面している気まずい状況の中に、実は神様が働くチャンスがあるのではないでしょうか。葡萄酒がなくなり困惑するように、皆さんが家族の中で、職場で、夫婦の中で、子供との間で気まずい空気が流れるとき、喜びが なくなっていくとき、私たちを困惑させる状況があるとき、実はその場所が神様が働く奇跡の場所ではないでしょうか。見たくない状況が目の前に現れたとき、今こそ神様が働くチャンスであることを覚えていただきたいと思います。マリアが感じたように、助けを求めてもイエスがすぐに反応してくれない、どれだけ祈っても奇跡は起きないと思うことがあっても、諦めずに行動を取り続けるべきです。お互いの関係の中で話さないといけないことがあるときには、遠慮せずに愛を持って語るべきです。皆さんが逃げたくなる、直面したくない、その場所こそがあなたの競技場です。その時あなたは誰かを批判することや評論家になることではなく、マリアのように傷つく思いがあっても諦めない、挑戦し続ける人として呼ばれています。あなたのその勇気ある行動を通して、神様が必ず奇跡を起こしてくださいます。ぜひマリアから学んでほしいと思います。この日注目すべき人々がまたいました。彼らも自分の競技場に立ち、最後まで立派に働き続けました。2番目に注目したい人たちは召使いたちです。召使いたちは忠実に従いました。当然彼らはブドウ酒を運んでいたので、この状況を把握していたはずです。指示を待っている中、イエスから耳を疑うような言葉が発せられました。清めに使う水がめが6つ置いてあったと書いてあります。それを水で満たすようにというふうに言われました。この水がめ6つ、この量というのは今のワインのボトル720ミリのボトルに換算すると約1000本分の量だったというふうに言われています。ブドウ酒がなくなって人が騒ぎ始めているその中で、とりあえず水を汲んで水かめに入れるようにという指示をされました。肉体労働を考えても非常に大変な作業だったのではないかと思います。今のように蛇口をひねって水を注ぐわけではなかったと思います。井戸があるところに行って水を汲んで持ってきてもう一回入れる、非常に従順さと謙虚な心が求められる場面だったのではないかと思います。しかし試練は実はこれで終わらなかったです。彼らはそれを満たし終わった後に、イエスがそのブドウ酒を運んでいくようにと言われました。皆さん想像できますか。今さっき自分が汗を垂らしながら持ってきた水です。その水をブドウ酒なくなったんで、どうぞこれを飲んでくださいと持っていくようにと言われました。水をためる肉体労働もちろん大変だったと思うんですが、少し自分の理性で考えたときに、これはどう見ても白ワインに見えるかもしれないけど非常に勇気がいる行動だったと思います。想像できますか。ここにはたくさんの霊的な愛にあふれた夫の皆さんがたくさん座っていると思います。暑い、暑苦しい、眠れないこの東京の夜中に、妻が起き上がって、冷たい、コーラが飲みたいと叫びます。私今コーラない飲まないともう死にますって。神様を愛する霊的な夫の皆さんは何とか答えようと頑張ります。冷蔵庫にコーラがあったなというのを思い出して開けてみますけども、息子が飲んだのか、もうコーラはなくなっていました。今から買いに行くのは相当時間がもう遅すぎる 店までもかなり遠い。苦渋の末、霊的な信仰にあると皆さんはある秘策を考えます。あ、かっこいい透明なガラスのコップを出します。冷蔵庫から氷をいっぱい出していっぱい詰めます。そしてうちには日本最古の醤油があったなって。なんとなくこうに見えるこれ。氷を詰めたコップに皆さん醤油を注ぎます。あ、それらしく見える。照明も暗いしちょっとわからないんじゃないか。そしてそのコップを見つめながら皆さん祈るわけです。頼むからコーラに変わってくれ。見た目だけなくて本当にコーラに変わってくれって。もう信じて、もう頼むから信じてる。そして皆さんそのコーラを持って、またコーラに変わってない醤油を持って、喉乾いたでしょ、あなたコーラ持ってきたわよ、それを差し出すことをしなければいけない、そのような場面でした。相当勇気のいる行動じゃないですか。聖書をどれだけ読んでも、この水がどの瞬間にぶどう酒に変わったかというのは定かではないです。入れた瞬間にすぐ変わってくれたのか、そして直前までもう手が震えながら、また白い、いやもう白ワインだと思って飲んでくださいというつもりだったのか、それははっきりは分かりません。自分が汲んできたその水が、まさかそれをそのまま人に持っていきなさいと言われるとは想像もしていなかったのではないでしょうか。それでも彼らは忠実に従いました。この奇跡の葡萄酒が人々に届くまでは、実は彼らの従順さがありました。マリアがきっかけを作り、そして彼らは従順に自分の理性ではなくてイエスを信頼し従いました。名前も書かれていない何人かの召使いたち、彼らを通して奇跡が起きました。そして彼らの勇気ある行動を通して多くの人々の渇きが満たされました。召使いたちはこの水をぶどう酒に変える力はなかったです。彼らにできたことはイエスに従うことでした。水を水がめに入れて汲み出して持っていく、自分で水をぶどう酒に変えることはできなかった。しかし彼らの従順さの結果、彼らはこの奇跡の賜物を自らの手で人に届ける特権に預かりました。ここに書いてあるように世話役は知らなかった。しかし召使いたちはこの一部始終を見ていました。彼らの従う態度は際立っていました。神様は今の時代にも彼らのように自分の理性を超えて働く人の従順さを求めているのではないでしょうか。イエスが直接葡萄酒を運んだわけではなく、召使いたちの手を借りて葡萄酒を届けました。このことから私たちは霊的な真理を学ぶことができます。私たちには水をぶどう酒に変える力はありません。私たちにできることは従うことです。イエスを信頼し従うこと、それが私たちにできることです。時に私たちは自分の力で人に喜びを与えようと努力します。しかし私たちが自分の力で人に喜びを与えることは本当の意味では 不可能ではないでしょうか。しかし私たちがイエスに従うときに、イエスが奇跡を起こし人を満たす賜物を与えてくださいます。そして私たちは人々に喜びを届ける神の従者として、その場に立ち会える特権に預かります。ここに置いてあった水かめは空っぽでした。時に私たちも自分の心が空っぽで何も与えるものがないと感じることがあります。その時イエスは私たちに自分の力でブドウ酒を作り出すようにと命じたわけではありません。イエスが命じられたのは、きれいな水をその水かめにためなさいということを命じました。地道で大変な作業だったと思います。このことを考えたときに、実はこれは私たちが毎日毎日御言葉を読むごとに似てるのかなというふうに思います。空っぽの自分の心に少しずつ少しずつ地道でありながらも御言葉を満たしていく作業に似てるのかなと思います。毎日読んでもすぐに何か起きるようには感じないかもしれません。自分が聖書を読んだところでどんな奇跡が起きるのか、すぐにその結果が見えるわけではないと思います。自分を取り囲む状況もさほど良くなってない、昨日あった問題は今日も同じようにそこに佇んでいる。しかしイエスがこの水がブドウ酒に変わったように、私たちが心に溜めておいたその御言葉を人を喜ばせる、人に喜びをもたらす奇跡の賜物へと変えてくださるのではないでしょうか。私たちは自分の心を何で満たすか選択する必要があります。清めに使うこのきれい水のように、高潔で純粋な御言葉で自分の心を満たすのか、世の中のもので心を満たすのか選択する必要があります。この無名の召使いたちのように、私たちも呼ばれています。彼らがイエスを信じて自分の理解を超える命令に従ったように、私たちも従いましょう。イエスにはすべての絶望を希望に変える力があります。イエスの前では無意味にも見えたすべてのものが変わります。イエスを信頼し従っていきましょう。イエスは私たちの人生を通してこの国に救いの喜びをもたらそうとされているのではないでしょうか。喜びを求めながらも与えられることなく、もがき苦しむ人がたくさんいます。彼らに自分の中に溜めた御言葉を通して真実の喜びを与えるために私たちは呼ばれているのではないでしょうか。召使いたちが従ったように、私たちも従っていきたいと思います。愛する東京キリストの教会の兄弟姉妹の皆さん、私たちの戦いは無謀に見える戦いです。キリスト教を信じる人が 1% にも満たないと言われている この国で宣教のエベレストと言われているこの国で、私たちは今その山に登ろうとしています。誰も到達したことがない、登るほどに挫折だけをもたらす山です。それでも皆さんは日々その山に登ろうと挑んでいるのではないですか。最後にどんな結末が待っているのか私たちには分かりません。ただ分かるのは、神様が最後まで共にいてくださるという事実です。そして神様が全てを益としてくださるということを私たちは知っています。私たちにできることは未来を予測することではなく、競技場に立ち誇りと汗にまみれながらも戦い続けることです。無名の召使いたちのように、恐れがあっても逃げずに自分の理解を超える指示が与えられても、御心に自分を従わせ前に進むこと、それだけが私たちにできることですよ。そして天国で天の父に会ったときに、忠実な良いしもべだ、よくやったと言われる日が来ることを夢見ていきたいと思います。競技場に立つ人、ただ批判するだけの人に価値はない。強い人のつまずきを指摘し、やり手ならもっとうまくできたはずだとあげつらう人、その人に価値はない。称賛に値するのは、実際に競技場に立ち汗と誇りと血まみれになりながらも勇敢に戦う人だ。ある時は間違いを起こし、あと一歩のところで届かないことがあるかもしれない。何をするにも間違いや欠点はつきまとう。それでもなおことを成し遂げるためにもがき苦しみ、情熱を燃やし、力を尽くし、大義のために励む人こそ偉大なのだ。順風なら最後には勝利に輝くだろうし、最悪の場合失敗に終わるかもしれない。しかし彼らは少なくとも果敢なる挑戦をしたのである。私たちは神様に呼ばれています。評論家としてではなく、競技場に立つ人として呼ばれています。誇りと汗血まみれになりながらも競技場に立ち続けることを期待されています。そして私たちは日々それぞれが自分の競技場に立っています。孤独に感じることがあれば、神様が共にいてくださることを覚えましょう。失敗することがあっても、くじけそうになることがあっても、私たちを愛し励まし続けてくださる神様が共にいることを覚えましょう。マリアのように問題に直面したときにはイエスに助けを求めましょう。召使いたちのように理解を超える場所に呼ばれても従順に従いましょう。今日は競技場に立つ人というタイトルで話しました。 神様が私たちを通してこの国に福音を広めてくださることを夢見ていきましょう。今日あなたは自分の競技場から逃げてはいませんか。ありがとうございます。